25th Anniversary Special J-Wave Selection 25歳の肖像、ナビゲーターの堀北真希です。私堀北真希は J-Wave が開局した1988年生まれ、 J-Wave と同級生になります。25歳や、なんか信じられないですね。自分が25歳という年になるっていう実感はあんまりなくて、まだまだ心は子供です。そんな1回目となる今夜お迎えしたのは、プロサッカーの舞台で活躍する内田篤人選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。ちょっと緊張しますね、これは。やっぱり
緊張しますよね、はい、ラジオ番組初めてなんですもんね。
そうですね、このマイクに向かって話すっていうのはちょっと慣れないんで。
あ、そうですか。普段どうですか、おしゃべりは好きですか。
慣れた人ならいいんですけど。
あ、初めてだから。
初めてだから
ちょっと
ね、
話しにくいですか。
いや、でも大丈夫っす。
大丈夫ですか、はい、私も結構人見知りな方なんで。
ちょっとお願いしますよ。
お願いします
お願いします。
はい、いや、じゃあ今日はよろしくお願いします。
お願いします。
25th Anniversary Special J-Wave Selection 25歳の肖像、今夜はプロサッカー選手内田篤人さんと一緒に25歳の肖像を描いていきたいと思います。改めまして、こんばんは、堀北真希がお送りしています。今夜のゲストは今年 J-Wave と同じ25歳、プロサッカー選手の内田篤人さんです。改めましてよろしくお願いします。
お願いします。25歳です。
はい、早速なんですけども、内田さんは小さい頃どんなお子さんでしたか。
いや、外でいつも遊んでて、ゲームとかはあんまりしてなかった。
あ、テレビゲーム
ですね。あのゲームボーイとか、あ、64とかちょうど流行ってた頃、
ね、ありましたね。
それはね、やってなくても外でずっとサッカーして。
サッカーだったんですか。
サッカーと か, なんかドッジボールとか、
あ、
バスケットとか、なんかこう一つのものじゃなくてたくさん、
へ、
山も海も川もみたいな。
へえ、山も海も川も、
はい、僕伊豆なんで家が、うん、よくね遊んでました、外で。
へえ、
どこ出身ですか。
私東京です。
じゃあ、あんまり
私も外で遊んでましたけど、高鬼とか
懐かしい。
そう、鬼ごっこ的なことしませんでした。
俺ら、あの缶蹴りとか。
あ、缶蹴り私大好きでした。小学校の頃は結構習い事をたくさんしていて。
何してたんですか。
水泳とピアノとそろばん。その後中学校に上がった時にバスケ部に入ったんですよ。
バスケ部か。
私サッカーの方が好きだったんです。
サッカーの方が好きだったんですか。
サッカーをやりたかったんですけど、女子のサッカー部はなくて。
なでしこジャパンなくて
なくて、それで運動できる部活がバスケだったんで、バスケ部に入ったんですよ。
バスケットはもう高校も。
いや、高校の時は部活やってないですね。お仕事してたんで。
なるほど、仕事か。
中学2年生からお仕事始めて。
中学2年生から。
そうなんです。
大変だそれは。俺もボール追っかけてばっかだったんで、
うん、
いや、勉強はまあしなかったですけど、
うん、
勉強もしたんですよね。じゃあ
勉強しましたね。猛烈に
猛烈に。どっちかっていうと文化系のイメージですよね。
そうですよね、よく言われます。
スポーツやってる感じじゃないです、
うん、そうですよね。
でも一応バスケットやってますもんね。
やってましたね、うん、私は大人になったらスポーツ好きだったので、スポーツ関係というか体育の先生とか、なんかのインストラクターじゃないけど、ずっとスポーツに触れてる仕事に就くんだろうなと思ってました。
じゃあちょっとイメージと違いますね。スポーツ結構好きなんですね、
う
ん、
好きですね。
小さい時なんだろう、もう J リーグが幼稚園の時始まったから、
うん、
キングカズに憧れて、サッカー選手になる。
へえ。
でも途中で厳しいなって思ってから、
うん、
高校の時にもう先生の道に切り替えたんだけど、
うん、
切り替えた時ぐらいにやっと僕のところにもスカウトが来てくれてですね。そこからプロの道に高校卒業して。
私も子供好きなんで、小学生とかのに体育教える感じが。
やっぱ体育なんですね、そこは。
なんか
世間のイメージでは国語ですよ、完全に。社会国語を教えてるイメージですけど、ジャージ着て教えますか、体育。
なんか体育ってなんかこう精神論みたいなところもあるじゃないですか。
まあ根性ですよね。
なんかこう、はい、そういうスポーツ ていいなと思うから体育の先生になりたかったですね。あと自分がずっと運動してたかったから。
もう普段とかジムとか行くんですか、走ったり。
今はそうですね。だけどやっぱりみんなでやるスポーツの方が楽しいですよ。
チーム、まあ、サッカーなんで集団で行動することしかしてないですけど、
うん、なんか普段みんなで一緒にいるからそれ以外の時は一人でいたいみたいなのないんですか。
僕結構一人好きなんで、
うん、
ずっとソファーの上にいます、ドイツでは。寂しいですよ。
家の
ソファ
ー。あ、それ同じです、私も。
本当ですか。
私も休みの日とかずっとソファーの上にいますね。
僕もう最近へこんできたんで、ソファー俺がいるところが。
へ
え。何してんすか。大体もう動かない感じ。
あのテレビを見ますね。で、あのこう、
はい、
向きをたまに変えないと首痛くなるんで。
そうですそうです。
こっち向きだったのをこう逆側のこう面が下になるように寝て。
そうですね、
はい、
かなり上級者の話を僕たちはしてるんですけど。
はい、3日間ソファーの上にいたことあります。
マジっすか、
はい、
僕は2日ですね、ギリ。いや、僕より上か。僕あのシャッターとかも全部閉めて、
はい、
あの部屋を暗くしていつもオフは。
へ
ー。鍵も閉めて。
へー。シャットダウンして
もう全部閉じて部屋にいます、う
ん、何してるんですか。
テレビを見て、うん、まあ、ちょっと疲れたら首変えて方向変えてます、うん、まあ一緒ですけどね。
一緒ですね。
そこ一緒なんですけど、
過ごし方ね、はい、ちなみに子供の頃好きだったアーティストの人とか、なんか聴いてた音楽とかありますか。この人のファンだったなと。
初めて買った CD が、
うん、
アブリル・ラビンでした。
へえ、大人っぽい。
この曲、この曲です。
へえ。何歳の時ですか。
いつだろう、これ中学校かな。
へ
え。蔦屋に行って、
へ
え、お金を握りしめてですね。
すごい好きだったんですか。
好きでした。
うーん。
てか、まあ人生で初めて買う CD なんで、うん、ちょっとかっこいいのにしようっていう。
なるほど。それで
アブリル・ラビンでした。What she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car, and you're talking to me one on one, but you become.
私は小学校6年生の時にスピードの CD を買いました。
そうだわ、
はい、スピード大好きだったんです。
スピード僕も好きでした。
好きでした。
あ、よく歌います、カラオケで今。
あ、本当に。私も絶対歌います。
カラオケ行くんすか。
最近あんまり行かないですね。
まあ忙しいっすよね。スピードね、
はい。 じゃあ今はどうですか？なんかよく車に乗ってる運転してる時聞くみたいな。
聞きます、うん、もう一人で運転してる時は、うん、もうカラオケ状態ですね。
へ、
恥ずかしいですけどね、横から見られたりしたら。でも結構歌ってますね。
口ずさむとかじゃなくて結構歌っちゃうんですか？
あ、熱唱ですね。
熱唱、
恥ずか、多分あの隠しカメラとかついたら恥ずかしいレベルです。
へ、女性アーティストがなんか多いですか、聞くのって？
僕結構そうですね、中島美香さんとか、うん、加藤ミリアさんとか、どっちかっていうとゆっくりな曲の方が僕は好きかもしれないですけど。試合前聞きますね。モチベーションに関係してくるんで、うん、本当は速いテンポの方がいいのかもしれないですけど、うん、僕が考えるにモチベーションって上げるもんじゃないと思ってんで、上がってくるもんだから勝手に、うん、なんかこうゆっくりの曲よく聴いてますけどね。試合後も試合前も。
試合後も聴くんですか？
聴きます。
それはどうして？
試合の前に音楽を聴いて気持ちが入ってって音楽聴いて終わるみたいな。
へえ。
スポーツ選手多いと思いますよね、音楽関係。
そうなんですか。いやでも25歳ってやっぱり自分が子供の頃思ってたらすごい大人だと思ってませんでした？
もうちょっと落ち着いてると思ってました。
落ち着いてる。
なんかでも今はいろんなことを知りたいなと思って。
うん。
結局僕今までの話サッカーしかしてきてなかったんで、うん、そのサッカー以外のことをもっと知ったら面白いのになって思うんですけどね。でも中学から社会にね、一応出て感じることは多分僕らと違うんじゃないですか。もう
でも私も自分が知らないことって結構あるなと思います。高校の同級生とか中学校の同級生とかと話してたりすると、バイトとかしたことないし。
あ、ない。
あ、ないですか？
ない。してみたいなと思います、
うん、ちょっとバイトしたことないしとか、みんなはこう経験してることでも結構やったことないことは多いですね。
レジとかやってみたいですね。
レジ打ちね、憧れますよね。
いらっしゃいませって。
どこですか？
いらっしゃいませ、こんばんはって。
コンビニですか？
コンビニいいっすね。
いつか叶うといいですね。
ちょっとやってみたいかな。
うん。さてここで一つインタビューをお聞きいただきたいと思います。渋谷の10代20代の男女に25歳について聞きました。自分だったらどうなっていると思う？リアルな声を聞いてみましょう。
年齢21歳、職業は学生です。就活中です。25歳とはですね、自分の自由な環境で自由な仕事をしたいです。自分がやりたいことをやってて、仕事は結構若手がいっぱい集まってる会社で、若者の力が満ち溢れてるところで働きたいです。
今年20歳のフリーターです。恋愛だと結婚かな。25、はい。
学生です。あ、18歳です。家庭持ててなんか理想なんか早くなりたいみたいな。25ぐらいにはもう、30には子供欲しいです。とりあえず英語話したいです。勉強中ですね。海外行って、そうですね、海外で仕事したいです。
学生です。22歳です。結婚より仕事したいなって思ってるんで、仕事中心に働きたいと思ってます。
21歳学生です。まあ、自分でちょっと会社を起こしてお金持ちになりたいっていう、まあそんな甘い話じゃないんですけど、実際やっぱサッカー選手を目指したんで、そうですね、サッカーはこれからもずっとやっていきたいと思ってます。
19歳で大学生です。結婚相手を25歳までに絶対捕まえたい。30までに結婚したいから、25ぐらいから出会って付き合って3年ぐらいで結婚したいからです。なんか旦那に頼ったりしないでもなんか生きていけるぐらい稼ぎたくて、だからそのお金で自分の好きな国行ったり旅行行ったりしたいです。
18歳の学生です。そうですね、家庭も25歳でちょっと考え始めたいなみたいなありますね。経営の方に進むんで、会社の起こし方みたいな学べたらいいなと。
いろんな声がありましたね。どうでした？
いや、なんか結婚したいとか、
うん、
やっぱみんな早いのかな。早いんですかね、25歳で結婚。
どうなんだろう、なんかその辺分かんなくないですか。もう
サッカー選手は結構早いんですよ。21、2ぐらいでもうサクサク結婚していくんで、後輩はもう子供を 2,3 人抱えて、
2,3 人
車乗ってますからね。
結婚、家庭を持ちたいとか あとは起業したいとか、
社長になりたいみたいな、
かっこいい25歳になりたいとか。
結婚したいですか？
私ですか？ あんまり思わないですね。
思わないんだ。
はい、
皆さん聞いてますか？まだ大丈夫です。サッカー選手になりたいっていう人もいたけど、21でサッカー選手になりたいって言われても、ああ、
なかなか。
だってもう30ぐらいで終わっちゃいますからね、サッカー選手って。
うーん、終わりっていうのはやっぱ気にしますか？
もう僕25、そろそろ真ん中ですよね、折り返し地点なんで。うん、まあ、どういう選手になって終わっていくのかなっていうの
を考えますか？
考えてますけど、まあ、そんなん考えたら始まんないんで、とりあえず今一生懸命やれっていう、結局そこなんですけどね、結論は。でも結構2パターンに分かれるというか、
はい、
バリバリ仕事したいタイプと、お嫁さんになりたいタイプ、どっちですか堀北さんは？
私その中間ぐらいです。
中間か。
いや、なんかね、まあ私よりちょっと何歳か若いこの22歳とか19歳とかの女の子たちが何歳で付き合って出会って、何歳何年付き合って何年結婚するとかいうのが懐かしかった。
あ、自分もその時は。
自分もありましたよ、そういう時。私はなんか20歳ぐらいにも結婚する予定だったんで、昔は。
もう5年過ぎちゃってます。
そうそう、なんかバイト先とかでもう出会ってとか、なんかこう遊び行ってとか、なんかこうもう20歳ぐらいには結婚してみたいな、一人目が何年後に生まれてとか。でも皆さんなかなかその通りにはいきません。でもなんかこう目標決めるのはすごい大事だと思うんだけど、叶わなかったとしてもやっぱね、諦めないでほしいなってそこ思いますね。
なったらなったで楽しいと思いますよね。
うん、そうなんですよね。
行きたい大学行けないっていう友達もいましたけど、行ったら行ったで大学すごい楽しそうだし、なんかもうその流れに流れて結局楽しいから。
意外とこう成り行き任せじゃないけど、大事ですよね。
そうですよね。それ全然気にせずに楽しくワイワイやってりゃいいんじゃないですか、みんな。
なかなかね、世の中思い通りにいかないですよね。
この理不尽な世の中。
こうなるはずだったのにっていうこと結構ありますよね。
そんなことばっかですから。結婚相手は
お料理が上手な人がいいんですよね。
あ、料理がいいですね、やっぱり。毎日食べる、しかもサッカー選手なんで、大事ですよね。
食べることは今はどうしてるんですか？
あのドイツなんですけど、近くに日本人がすごいたくさんいる町があって、まあ、日本の企業がすごい出てるんで、まあ、日本食食べに行ったりですけどね、まあ、和食ばっかりですよ、食べてるの。
じゃあそういうのを作ってほしいと。
作ってほしいです。朝の味噌汁を期待しています、僕は。できます？料理。
私料理好きですよ。
お、
すごい料理しますよ。
それってやっぱ料理続けていけばその作れる範囲は広がっていくものなんですかね？
私はなんか結構小さい時から親が当たり前のように料理をさせてくれてたので、そんなに特別なことじゃなくて、だからそんな特別な料理は作れないんですけど、しますね。
十分ですね。いいっすね。プロポーズはされたいですか？やっぱりがっつり。
全然私がしても大丈夫ですよ。
肉食意外にゾウ。
全然自分からでもいいですよ。
結構あれですか、行くタイプですか？
行かないです。
恋愛に関しては
行かないですね。私あの好きな人を見てるのが好きなんで。
ああ、それどっちかというと僕もなんで、もしかしたらこの2人はくつことはないかもしれないです、残念ながら。行かないんだ。でもプロポーズはするんですか、自分から？
もうそれ付き合ってればね、全然。
へえ、やっぱでもプロポーズ僕が考えるのは男からと思いますけどね。
だからきっとそういうプライドみたいなのあるだろうから、あんまりそういうの女の人からしない方がいいのかなって思うけど、
まあ、僕がイメージ勝手にイメージするのはひざまずいてパカッですよね。
ああ、
女の子はそれが一番っていう情報が入ってきてますけど、僕には。
なるほど。
メモここ入ってますけど、
私喜ぶの下手なんですよ。
ああ、
すっごい
反応薄い感じですか？
そうなんですよ。
それよくない？
すっごい嬉しいけど、あーぐらいで済まっちゃうところがあるから、あんまりこう大げさなこととかを やってもいただくととっても困っちゃいますね。
それ男性陣ちょっとショックです
か？そうなんですよ。嬉しいんだけどリアクション本当下手なんです。
そこはもう演技で仕事という形で乗り越えてる。
そうですよね。
そっか。
J-WAVE セレクション25歳の肖像、堀北真希がお送りしています。1回目の今夜はプロサッカー選手内田篤人選手をお迎えして25歳の肖像を私たちなりに描いています。J リーグから海外リーグへ移籍され、さらに日本代表での活躍と1988年生まれを代表するサッカー選手のお一人ですが、今内田選手がある最大の要因は何だと思いますか？
やっぱり仲間に恵まれたことと、うん、運も大事だと思います。
じゃあこれまでの人生であの出来事があったからこそ今があるみたいな、こう人生のターニングポイントってありますか？
いやー、僕なんだろう、一番は僕高校サッカーの最後の試合ですかね、高校3年生の県大会のベスト8で負けた試合ですね。あそこからなんかこうモチベーションが落ちてないですね。あれが一番悔しくて、今までプロになっていろいろ試合も負けてきましたし、うん、ミスもしたし悔しいけど、うん、あの高校の最後の試合ほど悔しかったことはないです。
へえ。でその、まあ、思い出深い高校サッカー選手権なんですが、実はここで内田選手の高校時代を知るある方からメッセージ
ちょっと待って、
いただいていますよ。
聞いてないですねこれは。内田さん、プロデューサー、
誰だか想像つきますか？
高校時代を知る、
はい、ある方からメッセージが届いております。
全然わかんないです。
わかんないですか？
ちょっと待ってください、こういうの困るけど楽しいですね。何ですか、何ですか。
じゃあ正解はこの方です。
うち、はい、梅田です。
高校の時の部活のサッカー部の先生です。
はい、そうです。正解は内田さんの高校時代の恩師、元清水東高校サッカー部顧問で現在は静岡東高校のサッカー部顧問の梅田和夫監督です。どうですか、びっくりしました？
イヤホンから声が流れてくると背筋伸びますね。
なるほど。
いや緊張しますわ。
へえ、本当に今背筋を伸ばしてらっしゃいますけども、
わあ、堀北真希さんに会うよりちょっと緊張してます。
そうなんですね。今回は梅田監督に高校時代の内田さんがどんな生徒でどんな選手だったのか、そんなことを紹介していただきました。内田さんも一緒に聞いてください。
まあ、静岡地区から少し離れたところで来たっていうのもあるんですけども、まあ、独特だというか本人持ってるもの特徴をすごく生かした感じの生徒だったかなっていう、そんな感じはしてますけども、いろんな面でいい流れを持っていたというか運を持っていたというか、そんな3年間じゃなかったかなと思いますけど、攻撃的な選手の部分で使う予定だったところ、まあ、そこでちょっと壁に当たったというのもあって、少し目線を変える意味でサイドバックにしたっていうことで、まあ、もう最終的には、まあ、攻撃的なところで使おうかなっていうのが元々のイメージでしたが、それがなんかうまくサイドバックにはまってしまったみたいな、そんな感じでしたね。ポジションに対してはあまりどうこういう子ではないので、そのままやってましたけども、まあ、いろんなことに対して前向きで、素直に応じていけるところだと思うんですよね。最後まで追求していくというか、貪欲にこう最後までやっていくっていうですね、そんな姿勢が今のところのポジションにたどり着いた要因かななんて思いますけど。
いやー、先生、後で電話しておきます。
どうですか今のコメント聞いて。
いや、確かに、
なんか思い出しました、はい、高校生の時のこと。
いや、よくやっぱり知ってます、知ってますというか、さすが先生、全てをお見通しで、
前向きですのっておっしゃってましたね。
あ、一応前向きは前向きですね。
あと運、いろんな運を持ってると。
運だけできましたから僕まで
流れを持ってたんですね、運のね。でもそれに頼るだけじゃなくて自分でちゃんと準備してたと、だからその流れに乗れたってことなんですね。
準備してたというか、もうね、練習きつかったですから先生の。
うーん、
僕ちょっと遠かったんで、うん、朝5時に起きて、うん、5時半の始発に乗って、うん、朝6時半ぐらいに着いて、 7時前から練習、なぜか僕先生とマンツーマンで、もう左右に振られたボールをシュートシュートシュートで、僕ディフェンスなんだけどなとか思いながら最後もシュートの練習とりあえずでもそれが今ちょっとやっぱ根性つきますよね。社会に出てもやっぱ根性大事だなって思うんで、
社会以外のことも
そうですね、あの頃の経験は今すごい大事だなって思いますけど。
では最後に25歳を迎える内田選手に向けてメッセージいただきましたんで聞いてください。
プロ選手、サッカー選手でいけばやっぱり中核になってこなきゃならない年代かなっていうところがありますよね。チームとしても、まあ、選手としてもこういろんな面で落ち着いてプレーができるような年かなっていう感じがします。まあ、あと、まあ、社会一般的にいけばね、まだまだ駆け出しの社会人ですので、これからもっともっと勉強していかなきゃいけない年代かななんていうふうには思いますけども、はい、まあ、まだね、これから選手生命というか、まあ、長く続くんじゃないかなと思いますし、もっともっとこう前を見てですね、進んでもらえればいいかなっていう、そんな感じはしています、は
い、いかがですか。
そうです、先生にはサッカーのことだけじゃなくてですね、その人間のその人間関係というか、上下関係とか社会に出ることっていうのすごい教えてもらったんで、やっぱりそのサッカーのことだけを言うんじゃない先生はやっぱり先生だなって今聞いて思いますけどね。
すごく印象的だった言葉とか、なんか覚えてらっしゃることとか。
高校出る時にお前は茶髪にしたら、サッカーと違う方に気が向いてる時だから、お前茶髪にすんだって言われて、見てください皆さん、見ませんか、僕今黒髪なんですけど、
あ、今までずっと黒髪、ね、
ずっと黒髪ですね、それはちょっと約束は破れないなと思って、いや、よかったですね、梅田先生に出会えてっていう、そういう人です。僕の中でかなり大事な重要人物いますか。
中学校の同級生で今も仲良くしてる子がいるんですけど、その子はやっぱりお仕事始める前からずっと友達だから貴重な存在だなと思いますね。
そうですよね、
いつまでも私のことをこうそのまんまの私で見てくれるし、会うといつもなんか自分自身戻れる感じがしますね、
僕も地元の友達がいるんですけど、やっぱそみんなに会うとすごい落ち着くというか、なんかサッカー選手っていう目で見ないので、
25歳って思うことないですか。なんかうわ25歳かみたいな。
25歳か、四捨五入したら30ですけどね。
そういう風になんかだんだん考えますよね、
はい、まだ24、23はちょっと20代超えてまだまだみたいな、25入るとちょっとこう大人というか、
いよいよ
いよいよ大人の階段登ってきた感じしますけどね。
なんかこう責任とか役割とか社会に対するじゃないけど、そういう風に思うことありますか。
まあ、変わってくるんでしょうね、やっぱ年齢が違くなると、まあ、サッカーでいうともう真ん中、若手もいるしベテランの人もいるし、その中で自分のチームの役割というか、若手の頃はもう自分でガンガン行けばよかったし、それが少しずつこうチームのことを考えて動くようになってくるのかなと、それが社会に出ても似てる部分はあるのかなっていうのは思いますけどね。
二十歳までは自分のなんか中で想像してた部分があって、18歳だったらこんな感じ、19歳はこんな感じって、二十歳まであったんだけど、二十歳になった時に二十歳から先を考えてなかったっていうことに気づいてお
っと、
この先何のイメージもしてなかった、どうしようと思って、って思ってるうちに21、20、23みたいな、24、25って来ちゃった感じですよね。
そっか、でも今30ってどういうイメージになるんですかね。5年後
ね、大して変わらない気がする。
何ですかね、
きっと30になっても休みの日一人でソファーの上にいると思うんです
そうであってほしいです逆にそっか、じゃあこれさ、30歳な、30周年だったらプロデューサーいいですか、もう一回呼んでもらって、プロデューサーの方、あー、ぜひ30歳で、いいです
ね、あの時こんなこと言ってたね、
言ってた、調子乗ってたわみたいなあの時全然社会の厳しさを知っていなかったわみたいな会話になりそうですけどね。
でも結構今25歳で、まあさっきのコメントにもありましたけど、起業してたりとか、 会社で活躍してたりとかあったけど、実際25歳の人でも社会の役に立ちたいっていう意思をすごく強く持ってる方が多いんですって。
へ
え、うん、実際起業する方も多いですし、25歳ぐらいでボランティア活動積極的に行ったりとか。
そうか、ちょっと僕まだまだちょっといろいろ皆さんに後れを取ってますんでサッカーだけじゃなくてですね、うん、ヘディングばっかせずにそっちの方にも頭も使ってですねそっちの方ちょっと頑張っていかないとな。25歳か、まだまだこれからだな。頑張ろう。
セレクション25歳の肖像、堀北真希がお送りしています。1回目の今夜はプロサッカー選手内田篤人選手を迎えして25歳の肖像を私たちなりに描いています。ここからは少し未来のお話をしたいなと思うんですけど、今内田さんが一番関心のあることは何ですか？
もう次の試合とか次のキャンプとか、すごい短い、なんかこう目先のことしか見てない。未来のことってあんまり、すごい先のことあんまり考えてないかもしれないですね。
それは私も一緒ですね。どうしても目の前に、すぐ目の前にやることがあったりするから、うん、割とその何ヶ月先のこととか考えても1年先ぐらいのことしか実はイメージしてないですね。
それがいいのか悪いのか分かんないけど、まあ、結局今頑張ってれば、うん、未来なんかこう選択肢増えたり、うんね、自分の力になってったりっていうのがあるかもしれないので、まあ、それはそれでいいのかなと思ってますけどね。
そうですね、私もなんかあんまりもう何歳までに何 するって決めるのはやめようと思いました。
もうこれ30歳の時結婚してたらどうします？どっちか。
いいですよね、別にダメですか？
いやダメでしょ、こんだけ私しないっすよみたいな。
でも分かんないです、すごい結婚されて内田選手がもう奥さんに尽くしまくってか花あげたりもプレゼントとか。いやでもね、未来ってね、うん、難しいですよね。
楽しみっすね、どうなっていくのか、自分が移籍とかもあるかもしれないし、サッカー終わってからもあるし、女優さんどうなんすかね。
私もわからないですね。やっぱり今のこの環境でずっとっていうのは絶対にないんではないかと思うし、仕事ってやっぱり努力とやっぱり運もありますからね。運の部分はどうにもできないので、私はなんかそういう自分に与えられた環境から逃げないで頑張っていけたらなっていう感じで、あんまりこう絶対こうっていうのは決めないようにしてます。
勉強になります
いやじゃあ最後になりますけども、はい、プロサッカー選手として活躍する内田選手から同世代の人たちへメッセージをお願いできますか？
あんまり偉そうなことは言えないんですけど、何か一つ夢中になって後悔することなくというか、全力でこれが無駄なのか得なのかもう考えずに、ひたすら一生懸命何かを打ち込んでほしいなと思います。作家なのかもしれないし、バイトなのかもしれないし、学生だったら学校行くことなのかもわからないけど、なんかこう夢中になって一緒に頑張っていきたい気がします。
はい、 そしてまあ25歳というキーワードでいろいろと、まあ、年齢に関するお話とかしましたけど、どうですか改めて25歳という年齢を意識して。
まあやっぱこれからだなっていう、うん、皆さんに比べたら、まあ、聞いてる人、若い人、同世代上の人いるかもしれないですけど、まだまだこれから長いし、やっていかなきゃいけないことってたくさんあると思うので、これを機会にですね、もっといろいろな方面、いろいろな僕が知らないことに手を出して、いろいろ糧にしたいなと思います。
素敵なメッセージありがとうございました。J-WAVE セレクション25歳の肖像、今夜は1988年生まれ、今年25歳を迎えるプロサッカー選手内田篤人選手をお迎えして25歳の肖像を描いてみました。内田篤人さん、今夜はありがとうございました。
ありがとうございました。